第2コリントの5章の16から21終わりまでのところです。ここで、まずですね、私たちは今後も誰をも肉に従って知ろうとはしない。肉に従ってというふうな表現はまず私たちは現在ではしないからですね。それで、新改訳ではかなり意訳をしてあったわけですね。他の英語訳でもですね、そういうふうに意訳をしているのもあります。人間的な標準で人を知ろうとはしないとかいうんですね。新改訳では意訳してあります。人間的な標準で人を知ろうとはしないと、そういう長くそういうふうに書いてありますが、これはですね、言語ではカタサルカ、サルカってこれ肉というですね。カタを何々に従ってとか、前置詞なわけです。カタサルカ、そういう肉に従って、肉によってというふうにしますが、新共同訳ではこの肉によってとかいう言い方はどうも馴染まないので、人間的な標準でとかいうふうに、日本語をつけてあるわけですね。原文はそういう簡単な形あるか、肉に従って知ろうとはしない。そして誰をもだけじゃなくて、キリストまでもですね、肉に従って知っていたとしても今後はそのように知ろうとはしないっていうことを言っています。これはこんな言い方はあんまり馴染まないということですけど、英語でもですね、We will not consider it by human standards. By human standards. 人間的な標準。これは新改訳はその英語訳とほとんどですね。そういう訳もあります。それから、A worldly point of view と。そういうふうに、worldly point of view。この世の見方によっては知ろうとはしない。そんな風に、このカタサルカというですね、2語を付加的に訳しているのもあります。これどういうことかといえば、肉って目に見えるものですね。この世の目に見えるものに従って判断をするっていうのはほとんどそういうことになっていると思います。例えば今もニュースを開けばですね、オリンピックとも、金メダルをもらった途端ですね、すごい立派な人のように褒めさえされるわけですけれども、 0.1 秒か1秒わずか少なかって4位になったら、ほとんどそういうこと言われない。フリースタンダードによってですね、人間を見てしまうわけです。ほんの一瞬接触して転倒したら、もうほとんど誰も顧みないということですね。そういうふうに、ロシアなんかも以前からですけど、金メダルをもらっただけでですね、報奨金としてですね、1700万だとかもらえると、1500万だとか、銀メダルになったら750万もらえる、銅メダルだったら500何十万もらえる、4位だともらえないって言うんですね。わずか 0. 何秒で、そんなふうに以前マンションまで与えるとか、そんな風に大金で引っ張ってですね、メダリストを作ろうと、そういう風に、それがみんな当たり前のように大々的に取り上げるものだから、このようなですね、人間的な標準でものを見るっていうことから間違ってる、誰も思わないわけです。みんなそれが当たり前に思ってしまいますね。聖書の世界を知らなかったらそういう風に慣れてしまうわけです。そういう風に聖書的見方っていうものはそれと全く違うわけですね。そういうふうに見る見方はですね、この世の地位、あるいは生まれつき、生まれた場所、家柄ですね、 それとかどのような立派な家で住んでるか、あるいは親戚とか自分や家族、誰がどういうふうに有名な人がおるかとかですね、まあ、そういうふうなことで人を見てしまうわけです。そういうふうに肉に従って見るということは至るところで行われているんですよね。マスコミ新聞も大々的にそういうふうに肉に従って見る見方で大々的に写真も上げたり繰り返し繰り返し報道してしまうものですから、いかにですねこの聖書的な見方、肉に従って見ないということがこの世では稀であるかということが分かるわけです。でこういう聖書のことはですね、何か非常に古い昔のことで今の私たちと関係がないように見えたら大きな違いで、今も至るところでそのようにこの肉によって見る見方でいろんなことも報道されておるということなんですね。これは当然ですね、例えば病気である、ずっと体が弱くてほとんど仕事もできない、といったその人は人間それ全体もダメなように見なされる。それもやっぱり肉によって見るということ、まあ、そのように人間の心、魂、内側を見ないで、目に見えない分を見ないで、外側、表面を見る。これみんな肉によって見るということなんですね。それで、ほんならその反対は何なのか。これは当然肉と霊ということですが、霊的に見るということですよね。で、パウロが、前の4章の最後に書いてあった4章の18、これを言い換えたということも言えるわけです。4章の最後18ですね、私たちは目に見えるものではなくて見えないものに目を注ぐ。これはいろんな意味を含んでいるわけですね。これは直接的には五章につながって、目に見えるこの肉体が死んだら終わりでなくて、目に見えない新しい霊の体をもらえるんだと、私たちが死んだ時も、それを五章で書いてあったわけですね。地上の住処って幕やってこの肉体のことです。神によって備えられている建物っていうのが霊の体のことをこういう表現で言ってたんですね。そういうふうに死後のことも目に見えない霊の体をまず思うということがあるように、この世の人間を見るときでもですね、肉によって見ない、目に見える部分で見ないで見えない部分、心、魂を見る、そのことを今日のところずっとそういう意味では続いているわけです。それでそういうふう目で見ますとですね、全く違ったことが見えてくるわけですよね。人間でも年齢によって見る、これも肉によって見るわけです。だから年齢に限ら関係なく、また健康か病気であるかにも関係なく、男女にも関係なく、あるいはちょっと前だったらですね、主人と奴隷ということを言ういっぱいあったわけですね、全世界的に。そういうことにも関係なく、今は身分としての奴隷っていうのもいなくなったような国がほとんど多いですけども、事実上の奴隷みたいに使われている人もたくさんおるわけです。例えばチョコレートですね、日本の業者はお菓子業者は非常に、争点里いものがある、この世の子らはとても賢いって言ってるけども、本来キリスト教的な関係でバレンタイン、聖バレンタインっていう人だったけど、男性にチョコレートをあげるっていうふうになったんですね。全く関係のないようなことにして莫大な収益をお菓子会社は設けるようになったわけですね。でもそのチョコレートを作る、今は南西の赤道地帯のアフリカがほとんど主要な産地になったわけですね。そこで子供たちがテイチングでたくさん働かされておるという、その結果なんですよね。日本なんかは世界有数のチョコレート大国、消費としてはですね、そういうことほとんどあんまり思わないけれども、カカオという植物はそういう熱帯 の付近のある部分しかできなくて、まだそういう、赤道の近くのアフリカの一部で、特にたくさんの子どもたち、児童労働をさせて、その分学校へも行けないとか、貧しい子どもたちにいっぱい働かされられている。まあ、そういうふうなことが背景にあるわけです。で、そういうふうなことも含めてですね、表面だけを見ないで、絶えずですね、目に見えていない部分も見ようという、まあ、そういうこともいつも、まあ、いろんなこととつながってくるわけです。その子どもたちの苦しみっていうことも私たちも考えないといけないということになるわけですね。これは原発のような問題もそうですね。非常に3000人もですね、今も放射能をいっぱい浴びながら働いている。チェルノブイリでもそれぐらい、ああいうふうに使ってない壊れたものの補修整理だけ毎日何千人も働いているという。それは短い時間しか働けないからですね。で、たくさんの人たちを入れ替わり立ち替わり使うというから、そういうことになるわけです。まあ、そういうふうにいつもですね、私たちは見えているものだけじゃなくて、その背後の人たちの苦しみ、これは東北においてもですね、福島においても、さまざまな人たちが今も私たちの目に触れないところでさまざまな苦しみを持っていると思います。はい、それで、こういうふうに、霊において知るということになりますと、表面が非常に悪くても、これは現在ではもうほとんどいなくなったけど、いわゆる雷病の人たちは本当に顔形も目も見られないようなひどい状態になる。これほとんどの人は見てないと思います。のハンセン病の療養所において、その写真の担当をしていたレベルの高い人だったんですね。一人だけわざわざ進学校へ、瀬戸内海の療養所の中に作られた進学校に行ったという。で、牧師のになることまでしたという。立派なカメラを対応されて、そして様々な写真を撮るということですね。こういうふうには非常にそこの療養所内の池には真っ白い雪が溜まって白鳥が、そんな写真とか美しい写真もあれば、普通は見せられないですね、重症者の人の一部の写真も見せていただきましたが、もうびっくりするような人間の状態になってしまうけれどもですね、その人の心の中はそんな信仰で燃えてるっていうことがあるわけです。そこでいただいた一冊の本もそうですね、もう子供の時からそうなって本当にひどい症状になって、もう目も当てられないよね、まあ、だけど心は信仰で燃えて、まあ、そういう人もいるわけです。でそういうことでですね、昔はこのハンセン病でよくお寺神社のところにたむろして小食をして物をもらう、あるいは橋の下で生活をする、病気がだんだん重くなってしっくち当てて死んでいくと、そして四国の88カ所っていうのは、そういう多くのハンセン病の人たちがですね、物をもらいながら歩いていった顔を隠してですね、そういうことも昔はよくたくさんあったわけです。それ見るもみすぼらしい無残な光景です。その人の中の苦しみっていうことは本当に大きなものがあったと思いますね。ほんのわずかの人がそういう人たちの内部に宿る苦しみや悲しみを少しないと見ようとしたということはあったと思います。初期のハンセン病の治療もですね、やはり中を見ようとするキリスト者の医者たちによって大きな働きがなされたわけですね。まあ、そういうようなこともやはりここにあるようなですね、見えるものによってでなくて、見えない部分を霊によって見ようとする人たちによって、そういう治療も進められていったということもあります。それで、私たちもですね、万事を肉によってではなく霊によって見ようとするですね、一人一人をそのように見る。でこれはですね、さっきもちょっと言われたけど、私たちに悪いことを言ったした裏切った、なんかそれに似たような経験もおそらく誰でもですね、人生の中でするだろうと思います。この人はと思った人に意外なようなことをされた、言われたとかですね、陰でそういう何かを言われたの伝わってきたとか、 まあ、そういったことでもあんな人はとってももう嫌いだとかですね、そういう風になったり、あるいは表面からいじめる、表面から面と向かっていじめるっていうふうな人もおるわけです。もうそういう人はとてもですね、あんまり、もう見たくもない。これも一つは肉に寄ってみるからですよね。言った言葉、あるいはその人の姿、顔、そうした肉的なもの、目に見えるもの、聞くことのできるようなもので受け取ってしまう。だからそんな人に対してもですね、霊によって見るとはどういうふうにすることなんだろうかと。これはイエス様が言われたように、聖霊を受ける時にはですね、神様の愛をもらえるから、その人を憎いとか嫌いだっていう思いではなくって、その悪い汚れた心の人を祈ると、あるいは自分のそういうどうしても反発をする、嫌いだっていうふうな気持ちをですね、一掃してもらうように願いつつ相手を見る、相手の人が良くなるようにという祈りの心を持ってみるということは、霊によって見るということになるわけですね。で、そういうことが、まあ、私たちの目標でもあると思います。で、そういうふうになるということはですね、言い換えたら17、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものだと。ここでですね、このキリストと結ばれるという訳にこの新教訳はしてるんですけれども、これは今までにも繰り返し言ったことですけれども、これはたった一語、前置詞なんですね。結ばれるという言葉ではないわけです。これは縁、これは語源的には英語の in と同じです。エンクリストというキリストにあるなら、で従来の訳はそうだったわけです。口訳も新化訳も、誰でもキリストのうちにあるなら、口訳はより直接的に言語の通りです。誰でもキリストにあるならばですね。エイティスエンクリスト、エイもしもです、ティス誰かがエンクリスト、もし誰かがキリストのうちにあるなら、このキリストのうちにあるっていうのはとっても大切な言葉でですね、だからその訳語をこの結ばれるとすると、このパウロの独特のこの使い方がちょっとわからなくなるわけです。縁ということですね。クリストスっていうのが余角、何々に縁が来るの後には余角が来るんです。余角、与える角と書きますが、その時クリストーになります。元の形クリストスなんですけど、こういうふうに変化をするんですね。縁クリスト、これは内にということ、これはキリストです。キリストの内にあるなら、ただそれだけでその人は新しい創造物。あとの言語もですね、たった2語なんですね。そうになるならば、カイネクティシス、カイネは新しいですね。クティシスは創造物、名詞なんです。創造されたものですから、エイティスエンクリスト、キリストのうちに誰かあるなら、カイネクティシス、とても語なんです。もし誰かがキリストのうちにあるなら、カイネクティシス、新しい創造物、非常に単刀直入なんですね。このキリストのうちにあるという、あるいは主のうちにあるというのは、パウロの特別な意味を込めた表現なんですね。 もうだいぶもう十何年も前から命の水辺の何度かだからそれも書いてきましたけども、パウロはその言葉を何回ぐらい使ってるか、エンクリストと、それからシュニアってエンキュリオと、それから代名詞で受けてる、そんなことまでちょっと大変な時間がかかりますね。まあそれで、その代名詞で受け取るまでするとかなり時間が面倒なわけです。それに関しては非常に有名な神学者の、ダイスマンというパウロの研究という本があります。戦前から有名な本ですけど、でそのダイスマンがそういう戦前から調べたかでは164回も使われて、キリストにあってないしは主にあって、この2つの言葉ですね。これだけたくさん使われているという、パウロのキリストに対する気持ち、信仰って、その使い方で分かる。これだけたくさん使ってる。他の人は使わないんです、ほとんど。エンクリスト、あるいはエンキュリオと。主のうちという意味。これ、エンはいいんですから、うちにあると。主、霊的な主、主のそのうちにある。そういうこと、死のうちにあるならば、もうそれは新しく創造物になっている。こういう主は当時死のうちにあるということは、まあ、霊的な聖霊なるキリスト様ということの方がよりぴったり合う感じがしますが、でキリストのうちにある、これは一番単純な仕方っていうか、うちにあるのはただ仰ぎ見るということだったですね。これはイザヤ書からあったわけです。私を仰ぎ見なさい、そうすれば救われる。救われるということは新しい創造物になったということなんです。他のところにもですね、遊拝で学んだようにイザヤ書の60章でもですね、起きなさい、もう光が昇ったのだから、その光を受けたらあなたは光のように輝くようになるとですね、六十章の最初にあります。起きよ、光放ちなさい。なぜかというと、あなたを照らす光がもう昇ったのだから、その光を受けたらあなたが光になるんだと。光でも何でもない暗闇と混沌にあるものが新しい創造物になるっていうわけですね。神様の光を受けるだけでそうなるというわけです。そもそもですね、救われるということはパウロが言ったように信仰によって神様の前で義とされる、正しいんだと。みんな心の奥まで見たら様々な汚れ持ってるわけですね。神様の前、神の絶対的な清さの前に一体誰が正しい人がおるはずないんだけれども、不思議なことにただ信じるだけで神様の前であなたは正しい人になったんだと言ってくださるって言うんです。それはまさにこの新しい創造物になったと。ただ信じるだけでカイネプティシスになる、そういうことですね。義とされると。義でも正義でも、義って正義、正しいということですから、全然正しいないものが正しくされるということは、新しい創造物になったということでもあるわけです。で、そのことは、ヨハネの福音書ではですね、新しく生まれるっていう表現ですね。聖霊によって新しく生まれる。これはヨハネの3章にありますね。新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、あるいは神の国に入ることはできないとですね。この新しく生まれたんだから、それは新しい創造物なわけです。カイネクティシスというわけです。 そういうことですから、私たちはもう古びたもの、年とともにだんだん誰でも古びてしまう、健康も弱くなるですけれどもですね、いつも神様を仰いで聖霊、そして御言葉を受けたら日々新しくされるというのは、日々新しい創物にしてもらえるということなんですよね。外が若々しいように見えても、心はそういうふうに自分中心の欲でいっぱいとかいうことがいくらでもあることですので、でも年寄ってですね、本当に外見はもうみそらしくなっても、心は主によって日々新しくされている人、もちろんそういう人もたくさんおるわけですね。キリストによって新しく創造、日々新しくされるっていう、そういうことですね。そして、だからこそですね、聖徒って言われるんですね。コリントの聖徒たち、この信教で訳では聖なる人々になってるけど、どこから見ても聖、普通の意味の聖とは思えない。これは前から言ったように分ける、セパレートという意味があるんですね。聖というヘブライ語の本来の元の意味は聖として分けるですね。第7組、そういうふうに分けるという意味がある。新しく作られて分けられた人たちをという意味ですね。どこそこのコリントの聖徒たちという、そういうふうに、あの言葉遣いもそうなんです。そして、この新しい創造というのはずっと日々行われているけれども、この世界の最終的な状態になったときに、新しい天と新しい地という表現があります。それにずっとですね、日々小さな新しい創造物とされつつですね、最終的にこの宇宙、世界全体が新しいものに創造されるとですね。このカイネクティシスっていう、たった2語なんだけど、個人的な場面からですね、全世界宇宙的なものまでですね、絶えず神様はその新しい創造ということを継続されていこうとされているということです。そういうふうに、私たちもいずれこの肉体はもう死ぬわけですけど、そこでまた新しい創造、かつの体として、そこでも新しい創造物にされると、それぐらいですね、さまざまな面において、キリストにただある、キリストとのうちにあるだけで、そういうさまざまな意味の新しい創造に私たちも預かることができるということです。今日特にその、主題としてですね、この17節のことを覚えていただきたいと思います。